실제 부터기 산쇼 이노리마쇼 쇼쇼쇼 할렐루야 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 어쇼 미코토바나루 쇼 세리사마 가다떼 구다사이 예수사마노 미나뇨떼 오이너리이다시마스 아멘. 1節から見ましょう。
모세와 미레안의 산시에 彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。
ミディアン、モーセはミディアンの祭司で、彼の衆とイテロの羊を飼っていた。自分の羊、ヤコブは自分の羊を増やすために一生懸命でした。けど、モーセは自分の羊が一匹もないんです。全部イデルの、シュートの羊です。だから、ね、奥さんの家で自分の家もなく、羊も自分の所有で一匹もないんです。まあ、彼はそれを取るようないろんな教育をもらってないんですよ。国全体をどのようにして動くか、国の王子として、その当時の最高の国の王子、エジプトの王子でしたね。そこから落差がどれぐらいか、ね、ガーンと落ちて、イデルの家でイデルの羊を飼っている。その羊のね、ミディアンの祭司ですからね、宗教も違うんでしょうね。その奥さんシッポラという人も話ができないのよね。会話ができない。もうだからモーセはただ羊飼いをする、もう山とかで行ってずっと羊を見て、誰も喋らない、自分が話しても分かってくれないし、このような環境でね、彼はもうビジョンもなくなって全部全てをなくして、財産も一滴もない。こういったモーセに神様が訪ねてこられたんですね。リセス。
すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。
まあ芝はもう普通どこにでもあったその木です。雑木、何も焚き木として使っているそのようなものです。その芝のところで、この火が燃えていたけど、この火で燃えていた芝は燃えつかなかったとね、不思議な光景を見るんですね。だから自分の勉強したあれで説明ができないんです。こういった光景を見るんです。一番落ちたところで神様が彼に現れるんです。まあ、40年までそこで過ぎましたね。40年過ぎて自分の所有が一匹もない、そういったところで主が現れました。3節。
モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。
この、ね、自分が理解ができない光景の中で、その中で自分の名前を呼ぶんですよ。モーセ、モーセ。5節。
神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。
このように神様が あなたが立っているところ、そこは聖なる地である。じゃあ普通いつも おしっこしたり、もうトイレでしょ、トイレ、7時のトイレ、まだ自分のトイレ、そのような焚き木に過ぎない、その雑木のような場所で、ここが聖なるところだ。じゃあモーセはいつも芝の木、芝は私のようだと時々思ったでしょうね。何もない、そのようなものにもう落ちてしまった彼ですね。そのところで火が、そこで、その火は聖霊の火ですよね。聖霊の火が下って、聖なるところになって、聖なるところから自分の名前を呼ぶんです。6節、
また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。
神様がご自分はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、あなたの先祖の神だ。じゃあミディアンの祭司、その家族の神じゃなくて、あなたはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、三位一体神、その方が火の中で現れている。七節、
主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。
じゃあこのあなたの民、このアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神様の、その民族の神様が、エジプトにいる私の民だというね、私の民、その悩み、苦しみ、迫害、それを見たと、その苦しみ、痛みを見て知っている、ね、だからね、私たちが神様と契約を結ぶとね、私の神になる。私の神が自分のような普通の、この捨てられたようなその芝というところにね、現れて、ここは聖なるところだ。だから聖なるということは主の臨在と関係があるんだね。いくら自分の人生が芝のように見えてもね、主が来られたら聖なる場所となり、聖なるものとなる。八節、
私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。
だから私の民をね、乳と蜜が流れる地、今アブラハムに約束した地ですね。今はもう七族が住んでるんですけど、そこは私がアブラハムに会ったよと、イサク、ヤコブに約束した、その約束の地です。その地に登らせるんだ。九節、
見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。
だから彼らがそのエジプトで満足していたとすればね、神様が彼らを連れ出すことはできない。しかし彼らはひどく苦しんでる、問題にあってる。その時彼らが離れることができる、離れる状態になってるんです。だから まあ、私たちがビジョン、まだ使命をもらう前にはね、このようなことが起こるんですね。叫ばなければならない状況、そのことが神様に祈りが届いたと。皆さんが苦しんそれもね、神様の御前で一つのね、道ですよ、道。それで叫ぶからね、出世す。
今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。
じゃあ40年間住んでったそのパロのところに送るんだと言うんですね。注意せす。
モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。
私が何者なの。私は財産七時一匹もないし、本当芝のようなものです。私が何者なのでしょう。もう十分砕かれましたね。まあ、物は砕かれたら用いることはできないけど、人は砕かれなければ用いることはできないんです。まあボロボロです。何の自信感もない、ビジョンもない、もう何もない。そういったところに主が訪ねた。そして大きな話をされるんですよ。これがビジョンですね。パロのところに行ってその民を連れ出して約束の地に行きなさいということですね。だから私は何者なのでしょう、ね、今ただ7時かい、こんな私だと。12節。
神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。
私はあなたと共にいる。インマヌエルですね。じゃあ芝が燃え尽かなかった。あ、芝、何もない、その焚き木で使ってたそのもの、そのようなところに主が死で臨在すると、聖なる場所、じゃあ靴を脱げと言われる聖なるものに変わる。今モーセが、私が何者なのでしょう、言われた時、私があなたと共にいる。芝を見たんですよね。4月、私があなたと共にいる。これが重要だよね。皆さんがね、どんなに自分がもうみじぼらしくて何もないように見えてもね、自分を見るんじゃなくて、自分の中である宝を見るのよ、主を見るのよ。それが生きる力よ。だからいくら大きな日本1000万2000万、私たちが言ってるけどね、自分は何者なのでしょう。何者なの。今ソロモン諸島に行ってる、ね、ハンジュン先生も何もないのよね。しかし主が彼と共におられたので、もう全部が披露して、もう奇跡が起こったんですよね。これと同じです。まあその次は日本だと、これどう展開するかわからないね。けど自分が何もないように見えてもね、主がおられます。主よ、主よ。私たちはただ土の器なの、何もない。大きな神様のなさろうとすることに対して自分を考えて心配したりすることはもう当然ですけどね。けど神様が芝を通して見せたんだね。13節。
モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神は私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。
うん、じゃあ、あなたの名前は、うん、ということですね。アブラハム神、イサク、ヤコブの神様だとモーセの前に紹介はされたんですけど、名前を知りたいのよ。名前は何ですか。14節。
神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。
うん、こうね、私が私、私は私と。 I am that I am。 私は私と、私は私で、だからそのように伝えなさいということですね。このヤーフェですよ。ヤーフェ、イエスキリストです。15節。
神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。
うん、このね、こう YHWH 英語の表記ではね、イエハブハ、ヤフェという方。16節。
行ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。
うん、だからあなた方の苦しみを私が見ていった、知ってる。だからこの苦しみの場所から父と蜜が流れるところに行くんだ、新しい約束の地に。そのビジョンですね。人というものはビジョンが与えられると動くんですよ。けどそのビジョンというものが、まあ、苦しみが環境的にあるんですけど、その人間は動くのはね、その目標ですよ、ビジョン。ああ、先祖の約束の地、うちの先祖アブラハム、イサク、ヤコブの神様がそこに私たちを登らせるんだ。18節。
彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました、どうか今私たちに荒野へ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてくださいと言え。
うん、これは作戦ですね。生贄を捧げるように3日のり、そのことをパロに伝える、その作戦までも主が教えてました。19節。
しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを追うと、こうした後で彼はあなた方を去らせよう。
うん、このように、不思議、これはたまものですね。それを表す、奇跡、たまもの。21節。
私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき何も持たずに出て行ってはならない。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、 金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘に身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。
だから何も持たずに出て行ってはならない、ね。これは私たちが霊的の財産だけで生きることではありません。もちろん霊的な祝福をまず受けることが重要です。そしたらその霊というその目に見えない世界のあれをこの地上で天にあったものをこの地上に実現するためには私たちに物質が必要ですよ。だからお金が必要だということよね。それを与えるって、エジプトから取れ、エジプトはこの世を意味するんですよね。だから私たちにエジプトから取りなさい。そのビジョンが実現されるためにはその動き、ね、アラヌでの生活全部それが必要だよ、ね。まず第一番目作るものが教会ですね。幕屋です。しかしサタンがいたずらしてね、金の牛をまず作ったんですけどね、誰が先かよ。モーセそのあれをもらうんですけどね、その自分たちが持っていたものを間違って使った、そのあれですよね。金というゴールド、お金というものはその両刃の刃です。だからこれをどのように使うかということよね。それはまず主の霊が、魂が恵まれると私たちが全てのところに恵まれるようにされるんです。イスラエルまで宣教できるように、まだ宣教師を送ることができるように、それが必要ですね。それを否定したらいけません。神様がはっきりこのようにね、剥ぎ取りなさいと言われます。だからいや私はまあただ霊的これだけで十分だと言っている人は現実を知らないことよね。神様はまず目に見えるこの主の臨在される神の家、会見の天幕を作ること、まだ動く時にもちろん水とあれは出てきたけど、水を買うこともあったし、食料を買うこともあったんですよ。民主主義とかを見るとそれが明らかですよね。だからその時必要なものはこのお金だったんですね。じゃあルカに行きましょう。ルカ9章、9章でしょ、一節から。
イエスは12人を呼び集めて彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とを授けになった。
これは力と権威、それですよね。賜物が必要です、私たちにはね。だからパロを屈服させて、人を引っ張って連れてくるためには賜物が必要。だから神様が私たちに賜物、ダイナマイト、パワーを与えるんです。そのパワーを動くのが権威ですね。権威、イエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出す、病気を治すための力、力はパワーです。パワー、賜物です。その賜物を信じてこう指摘、この命令できることは権威ですよ。私たちが権威が授けられる、神の子としての権威ですね。だから権威というものは力を動かします。天使たちが権威に従って動きますよ、ね。トラック、大きな何トントラックでもね、小さな女の警察官の前でね、 ストップするとストップするんです。これが権威ですよ、国家の権威。私たちはこの権威がある。だからサタンがね、私たちの前にいるとビクビクビクビクね、するんですよ、おしっこするんですよ。権威があるから、いくら弱く見えても権威があるのよ。だからこの権威が主から私たちに授けられている。悪霊を追い出す、病気を治すための力と権威と授けられている。この二つが重要ね、権威。自分の中にパワー、賜物と。賜物はもういろんな賜物がある。ローマ書中2章の賜物、第一コリント中2章の賜物、パワーですよ、パワー。そのパワーを信じてこれをね動かす権威、ね、だから御使いたちが私たちの、ね、神様の御言葉を信じる子供たちの宣言に従うのが、私たちに権威が授けられているから。二節。
それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。
だからこのことはね、力と権威が授けられる理由は、今日モーセのことを考えて、神の国を述べ伝え、父と御子が流れる約束の地、それはこの地上である約束の地ですけど、まだ私たちはこの地上の約束地もあるんだけど、天の約束の地がある。ヨダン川、ヨルダン川を渡っていく約束の地、これが神の国、また神様の統治、これが神の国ですよ。この地上で私たちは神の国を体験しながら、まだこの息が引き取られた時、まだ本部に行くんです。今ここはもう始点ですよ。始点から本殿に移す。それを述べ伝えることね。病気を治すために彼らを使わされた。病気、悪霊追い出す。三節。
イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。
じゃあこれは神様が、共に今おられて、イエス様が共におられて、イエス様が彼らの全部です。イエス様が彼らの動きを全部サポートすることでした。けどあとはね、それを持ちなさいと言われますね。袋を持ちなさい。イエス様が十字架にかかったからですよね。じゃあだから私たちがイエス様を頼って、自分がねイエス様頼って、じゃあこれが重要ね。お金を剥ぎ取りなさい。剥ぎ取ってもお金頼らない、主だけ頼る、そのスタンスよね。お金が権威の下にある、それが使われる。だからお金も賜物です。それを私たちが権威の下で用いることです。じゃあ五節。
人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。
六節。
十二人は出かけていって、村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。
福音を述べ伝えた、ね、福音、グッドニュースですね。 ルカの福音書4章でね、福音、今の病気、悪霊を追い出す、また神様の国、王様が支配する、これが福音ですよね。エクレシア、まあ、病気を治す、これが重点だったんですね。そしてこの福音を述べ伝えながら回ったということね。18節、
さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。
これイエス様がどなたかということでね、さっきモーセがあなたの名はと言っていることとその部分が同じです。中級、
彼らは答えていった。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。
20節、
イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて言った。神のキリストです。
神のキリスト、救い主、メシアという意味はね、キリスト、油注がれた、それがモーセが出会ったそのイエス・キリストですね。だからあなたの名は、これは神のキリストだということよね。21節、
するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。
じゃあまだこの3年間の過ぎ越しの時まで、その時間を計っておられたからですよね。これは22節、
そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、そして三日目によみがえられなければならないのです。
これが福音です。福音、23節、
イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。
これがイエス様についていく私たちの心の姿勢です。24節、
自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。
じゃあイエス様を得ることが救いだということよね。25節、
人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。
26、
もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときにはそのような人のことを恥とします。
じゃあこの御言葉なる主がモーセに現れた。モーセに、この民に行って、ビジョンを語りなさい。これが福音ですよね。彼らにとって福音です。今苦しんでる人々がビジョンがあったり、神様が言われる場所、父と蜜が流れる地、それを行く、それがビジョンです。それが福音です。その福音を成し遂げる、伝えるために神様がダイナマイトのような力を与える、そして権威を授ける。その名前は神のキリスト、これがアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神様です。じゃあ私たちがこのビジョン、ここでまあ囚われた人々の苦しみ、叫び、それを見るの、それで神の統治、神の国を 述べ伝え、福音、新しい地を私たちが言ってるんですよ。このビジョン、病が癒され、悪霊が追い出される、その場所、その自由の場所。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。